続いての話題、丸二としまして、北朝鮮の列車が中国に行ったという話ですけれども、韓国の総合ニュース、こちら16日、北朝鮮の貨物列車が、16日午前に中国側の遼寧省丹東、これ、中朝国境の都市ですけれども、こちらに到着したと報じました。消息筋を引用し、この列車が医薬品などの緊急物資を積んで、今日17日には北朝鮮に戻るとの見通しを伝えております。これまでですね、新型コロナウイルスの影響を受けて、陸路での北朝鮮、貿易というもの、こちらについては中断をしており、この中朝国境の丹東という中国の、ね、都市とについてはですね、中朝友誼の橋という、まあ、中国と北朝鮮、国境を結んでいる、ね、橋があるんですが、こちらについて、北朝鮮側の新ウィジュ、新義州、新しい義理の州と書く新ウィジュ、こちらを、ね、出発した列車が丹東側についてということです。北朝鮮、2020年1月末に新型コロナの、ね、世界的な流行を踏まえて国境を封鎖し、その後、2020年1月末は世界的な流行というか中国が、ね、発信源の状態で、新型コロナの影響非常に大きいというところもあり、北朝鮮2020年1月末に国境を封鎖し、その後貨物列車の運行も完全に中断されたということで、2021年複数回にわたって運行再開を模索しましたが、ウイルスの流入を警戒して実行は見送られています。現在海上で、ね、船舶の積み荷を受け渡す方式が取られて、北朝鮮、自国で、ね、足りないものについて、まあ、中国から入手するということになっておりますが、なかなか海上での、ね、船舶の積み荷の受け渡しというのも非常に手間のかかるものですので、北朝鮮としてはですね、なんとか今の苦境、物、物資不足、こういった状況を踏まえると、なんとかこう陸路での貿易の再開というものを目指していくということだと思います。今回の貨物列車、こちらがね、行き来するということが、今後本格的な陸路貿易の再開につながるかどうかはわからないですけれども、今ですね、まあ、少なくとも北朝鮮として、海上で物の受け取りをするということ、こちらだけでは物がやっぱりね、もう非常に物資が足りなくなっているというところ、そこでね、まあ、なんとか今回例外的な措置かもしれませんけれども、陸路でのやり取りをしなきゃいけないという状況に追い込まれているということは一つあるんだろうなと。それと同時にですね、この1月5日ぐらいから北朝鮮ずっと10日間のうちに3回、ミサイルの発射実験、発射行為をしていますけれども、当然ね、それが中国の意にかなわないこと、中国にとってはお前何勝手なことやってんだよということであれば、この北朝鮮の列車の受け入れというものも中国やらないわけですから、僕がね、これまで何度も言ってきた通り、まあ、裏側で中国と話してるんだろうなっていうことをお伝えしてきましたけれども、多分そうなんだろうなということが一つ分かる内容かなということで、まあ、あんまり大したね、ニュースじゃないように皆さん思われるかもしれませんが、まあこれで少なくとも中国と北朝鮮の関係、そんなに悪くないんだなと。今の北朝鮮の挑発行為というものも、裏で中国にはまあつどつどね話をしているんだろうなと。そのミサイルをね放つという結構大きい話、国連の安保理とかでね話になる、国連の安保理とかで話になるような議題、で国連安保理の常任理事国として中国がいるわけですから、その中国に、事前に何も言ってないのに、ごめんちょっと醤油貸してよっていうのは、いやお前虫が良すぎんだろってみんな思っちゃうわけですよね。我々でも普段ね、隣でダーンダーンダーンとかってこう、なんかすごい、大量の音楽流しながら、へい、バカレーラみたいな感じで踊り狂ってるやつがですね。で、ごめん、ちょっと今パーティーやってるからさ、醤油貸してくんねみたいなこと言われたら、まあ、プッチン切れますよね、普通に。なので、もともとそのパーティーやるっていうことは、事前に中国も知っていて、 消費が足りなくなるというのもですね、事前に話を聞いていて、まあ、なんかちょっとこの例えは全然うまくもらってもらえないですけれども、中国にとって、まあ、事前に北朝鮮と中国の間で、まあ、ミサイル関係についての話はされてたんだろうなっていう。まあ、それでね、そういう話をせずに、ただ単に、緊急物資ちょっと提供してくれよっていうのも、まあ、これもなかなか失礼で人を馬鹿にした話なので、まあ、そんなことはなく、やっぱり中国との間に連携してるんだろうなということをですね、感じさせるニュースだったので、ちょっと今日ご紹介させていただきました。